皆さんおはようございます。今年も子ども祝福礼拝をですね、こうして共に守れますことを感謝いたします。今年ですね、飛び入りの子を含めまして16名の子どもたちの祝福を祈ることができました。これからそれぞれの子どもたちがますます心身ともに成長してくれることを願っております。我が家のことで恐縮なんですけれども、今年から我が家の長男はこの式に参加しなくなりました。別に年齢制限はないんですけれども、中学生になったということを一つの区切りとして、今年からですね参加しなくなったんですね。親としましては、こんなにも大きくなったのかとちょっと感慨深かった。彼は初めての子だったこともありましてね、彼を育てていくとき、本当に親も初心者として親になりますから、おろおろし同士でした。熱を出せば夜中にですね、聖マリア病院に連れて行ったなんてこともありましたし、出張なんかに行きましたらね、大した出張でもないのに喜ぶかなとかって思って、わざわざおもちゃ屋さんに寄ってお土産買ったりですね、でスーパーに買い物に行ったりする時にも、これは喜ぶかもしれないとかって思って買い求めたりもしたわけです。もう今は子供たちが3人になりましてね、で、もう下の子なんかは熱が出ても大丈夫と高をくくりますし、買い物に行っても喜ぶかなの前にどうやったら野菜を食うだろうかと思ってですね、いろいろ考えるようになっている。だんだんとこれから子供たちが大きくなりますと、ますます親として手をかけるという機会は減ってくるんだろうなっていうことを思うんですね。成長は嬉しいんだけれども少し寂しさもあり、そしてそんな中で子育ての大切さということを少し考えるようになりました。先日ですね、子育てに関して一つ考えさせられるような出来事があった。私お笑い番組が大好きでして、毎週見ている番組の一つに水曜日の夜テレビ東京系で放送されてますあちこちオードリーっていう番組があるんですね。あのオードリーっていうコンビが私と同い年っていうこともありましてね、その、なんかずっと昔からこう興味があってといいますか気になってたんですね。だんだんと売れっ子になってきまして、自分たちの冠番組を持つようになりました。でこの番組はオードリーの2人が毎回ゲストを招いて対話をするっていう番組でして、で私がふっとこう思った時、ある回はお笑いコンビのノンスタイルという2人がゲストで来ていた。でこのノンスタイルも同世代でしてね、だから同世代4人でワイワイと番組中話をしているんです。でこのノンスタイルっていうのは今から10年ぐらい前ですか、お笑いのですね賞レースでグランプリを取りまして、以来華々しい活躍をし続けてきたんですが、数年前ボケ役の石田明さんという人がですね、仕事をセーブするようになった。でなぜかって言いましたら、家族ができて子供たちと過ごす時間を大事にしたいっていうことから仕事を抑えるようになったんです。でその番組の中でなんでそう決断したのっていうことを4人でワイワイやるんですね。でその時にこの石田さんが言った言葉が非常にこう面白かった。彼はですね、幸せはここにはないって言うんですよ。ここっていうのは仕事ですね。幸せはここにはないって言い切るんですね。子供と一緒に過ごす時間を楽しいの楽しいんだと、子供と一緒にファミリーレストランなんかに行くと、子供がねドリンクバーのグラス持ってそのドリンクをこう次に行く時にシュッシュッシュッシュッってこう汽車のようなね、仕草で行くと、でその姿を見ながらお父さんがですよ、あのお笑い芸人の石田だとかってこうちゃんと周りが知ってるって分かってるのに、自分も一緒になってシュッシュッシュッシュッって言いながら一緒に組みに行くんだそうです。本当にねこの幸せっていうのはねこういうところにあるんだっていうことを彼は力説するんですね。で確かに家族と一緒に過ごす時間が幸せなんだっていうことは実感としても思いますけれども、彼が言った幸せは仕事にはないっていう言葉にはちょっと私自身ねなんか考えさせられた。私自身46歳、働き盛りで一生懸命に働いているつもりです。 ありがたいことにこの教会の中でもそうだし、また教会関連のですね大きな団体だとか、それからもう大学講義でですね講義の担当をいただきまして、もう13年ぐらいになるんですけれども、週1回の大学講義だとか、また最近はキリスト教系の他団体の評議員のお役をいただいたりとかですね、教会内外さまざまなお仕事をいただいている。確かに忙しくってしんどくって余裕をなくしてイライラするようなこともある。でもしんどさ以上の充実感なんかもあったりするわけです。でそう考えますと、仕事には幸せがないよって言われると、そうかなっていうね、確かに大変なんだけれども、でもそう言い切れるのかななんていうことをこう感じたわけです。でそこで私、なんかねずっとそこから考え始めてしまった。幸せって何だろうかってですね、皆さんもご一緒に考えてほしいなと思うんですけれども、そのもらった番組からもらった問いかけっていうのは、仕事の幸せと家庭の幸せってどう違うんだろうかっていうことだったんですね。で仕事の幸せって何か、まあ一般的に言いまして、仕事の幸せってある種評価とつながっているような気がするんですよ。で、例えばなんか一生懸命に仕事をした、でそれに対して、よくこんなに頑張れたねとかね、期待以上の成果だったねとかって、頑張ったねとかって言われますと、あやっぱり自分は頑張ったんだ、周りがそうやって認めてくれるんだっていう充実感が出てくるじゃないですか。で、もうこれが本当に本職だった場合には、それが例えば給与だとかボーナスとかってそういうところに反映されるなんていうこともあるかもしれない。でもね、同時にその仕事の幸せっていうことを考えていきますと、ふと思ったのは、例えば自分が願うような結果が出なかった場合だとか、いやそもそもお仕事をリタイアした場合なんていうのは、その喜び充実感っていうのはどうなるんだろうか。よくね、今私の父なんかの世代、団塊の世代と言われた世代がですね、どんどんどんどんとお仕事をリタイアしていくような年齢になってきた。そうしますとね、その仕事を終えて何かこう喪失感を持つような、ね、年代なんかなんだというようなことを聞いたりしますと、本当にその仕事をリタイアするタイミングで仕事以外のことでも充実できる何かを見つけていかないとな、というそんなことを考えるんですね。ですからお仕事の幸せっていうのは、一つにはやっぱり充実感とかですね、評価というものが関係しているんじゃなかろうかと思う。一方その家庭の幸せって何なんだろうか。家庭の幸せ、まあ分かりやすく先ほどのノンスタイルの石田さんを例に挙げるならば、彼は非常に優秀なお笑い芸人です。だからもう世間的には彼はいろんな場面で活躍もしてるし売れっ子だと。けれども彼の子供にとって父親であって芸人であるっていうことはあまり関係がないというか、まあ二の次なんだと思うんです。ではその子供との関係で評価とは切り離されたところで、父親として彼が感じている幸せは何かって思うと、それは端的に言うならばつながりの幸せなんだと思うんですよ。つながっているっていう幸せ、素の自分であってもちゃんとつながっている、受け入れられているっていうことの幸せがそこにあるんじゃなかろうか。これはね、その家族、自分の子供がどうのこうのだけではなくね、皆さんそれぞれ、自分の例えばご実家のことだとか、両親と一緒に過ごす時間だとかね、過ごしてたこととかね、思い起こしていただくと少しお分かりかと思うんですけれどもね、実家に帰ったりするとめちゃくちゃリラックスしません？自分の兄弟たちと話をするとき、社会的には非常に自制しているような気がする、自分でもそう思ってるけれども、うちの妹なんかと話をしとくと、なんかそのうちカチンときましてね、他の人から言われたらまあグッとこらえるけれども、自分の家族兄弟から言われたらこの野郎って思うような、そういうところってあるじゃないか。それ何かって言ったらね、ある種自分の家族の前では今までずっと自制してきたものがどこか解放されててリラックスしている状況なんじゃないかって思う。 実家に帰ってね、例えば実家でもそうですし、自分の家なんかでもそうだけれども、ゴロッと寝っ転がってテレビ見ながら鼻ほじってブッておならするとかね、そんなことだって家じゃ普通にするじゃないですか。どっかね、私たちはそれを家族に見られてもまあまあって笑いながら過ごせるような、つまり私たちはそこの場所では素の自分でいられるっていうことを受け入れてるんですよ。私が私のまんまでいい、そら弱いところやね、もうだらしないなって言われるようなところがあるかもしれない、でもその私でもここにいていいんだってどっかで安心できている、それがつながりの幸せなんじゃないかって思うんですよ。確かに周りの人から評価されるということも幸せではあろう。しかし周りの評価による幸せしかないのであれば、私たちは評価を得られなくなった途端に不安になるはずだ。でもその評価による幸せの前に、私たちが自分が自分のままで、私の弱さもだらしなさも全部ひっくるめて受け入れられているっていう、そのことがまず幸せの根本にあるんじゃないかなって思うんです。これは年齢を問わずだと思う。幼稚園の先生とお話をした時に、なるほどなと感心して聞いたことがあった。小さな子がお友達同士でわーっと大喧嘩をして泣きながら先生のところにやってくる。でやってきた子供にどうするのかと思ったら、先生はまずその子ずっとしばらく抱っこしとくんだそうです。抱っこしてしばらく抱っこして涙を止めて、そして元気になったらまたキョロキョロ周りを見回しながらね、立ち上がって次のチャレンジをしていくっていうんですよ。わかりやすい例じゃないか。私たちは自分をまず受け入れてもらえるからチャレンジできるんだ。自分が自分としてしっかり受け止められているからこそ安心して次の取り組みをできるんだ。だから私たちの実は幸せ、その一番最初の幸せは素の自分であれること、その自分を受け入れてくれるものとの出会いなんだと思う。じゃあね、今日はこのお話の中でそういうものの一つが子供じゃないかとか家族じゃないかとかっていうことをお話ししてるんだけれど、でも先ほど仕事にはいつかリタイアがあると言ったように、人の命にも必ず終わりの時は来る。じゃあ人とね、自分の大事な家族や仲間たちと別れたとしても、私たちがそんな受け入れられているという幸せを得れる場所、相手、時ってどこなんだろうか。端的に言うならば、それは神様だと私は思う。今日皆さんとお読みしたい聖書の箇所、ヨハネの手紙の第1、4章16節の中で聖書はこう書いています。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。新約聖書が書かれた原典はギリシャ語なんですが、ギリシャ語の中では愛という言葉は主に3つの言葉が使われています。エロスという愛は肉体的な愛です。欲望なんかの愛をエロスと言います。2つ目にフィレオという愛がある。これは兄弟愛なんかと訳されますが、自分にとって特別な関係にある相手との限定的な愛です。周りの全く知らない一般の方々ではなく、自分の仲間、家族に対しての愛をフィレオという。でも3つ目の愛、アガペーっていうのはね、これは相手に対してどれほど犠牲を払ったとしても愛し抜ける愛、無条件の愛をアガペーという。聖書におきましてはそのアガペーを神の愛と表現をしていますが、まさにこの第1ヨハネの4章16節に書かれた神は愛ですっていう言葉はアガペーなんですよ。つまりここで聖書が私たちに告げているのはね、神様っていうのはね、私たちに対してどれだけ犠牲を払ったとしても、私たちがどれほどだらしなかったとしても、それでも離れることなくあなたを愛し続け、あなたに目を留め続け、あなたを救いたいと願い続けるほどの愛そのものなんだって聖書は言うんです。 私たちがどれだけだらしない部分を持っていようとも、周りの人に見られたら、うわあの人あんな人だったのねって幻滅されるかもしれない、そんな不安など一切なく、私を私として受け止めてくれる、そんな愛はまさに神にこそあるんだっていうことを聖書は告げます。実際聖書を読んでいくと、そうだなと、その通りだなということを思う。今ずっと毎週の礼拝の中ではマルコによる福音書を読み続けておりまして、11月からはイエス様が十字架にかかって復活なさったという受難物語というのを読んでいます。私たちがよく知っているイエス・キリストという方は、私たちを愛し私たちを救うため、自らには何の非もなかったにもかかわらず、自ら進んで十字架にかかり、私たちの罪も弱さも涙も後悔も痛みも絶望も、そのすべてを背負って私たちをあがなって救った方だと聖書は告げています。どうしてそんなことする必要があったんですか。どうして神が、またイエス様が、私たちの過ちを、私たちの罪を自らが代わって背負う必要なんかがあったんですか。私たちのために犠牲を払う必要がどこにあったんですか。聖書は端的に言います。神が私たちを愛したからだ。私たちがいかにだらしなかろうが、弱い部分を持っていようが、それでも神は私たちのことを愛してくれる。親が子供がいらんことをしても、それでも愛しているように、また逆もしかり、親がどれほどだらしなかろうが、それでも子供たちは親を愛してくれるように、神は私たちをあるがまま丸ごと愛してくれています。聖書は告げる、神は愛です。この神が私たちと共にとどまっていてくれる、この神が私たちと共にいてくださる、それが私たちの出発点なんだ。今朝お話のタイトルを幸せのありかとしました。私たちにとって幸せのその根本はどこにあるか、幸せの出発点はどこにあるのか、私が私のままで、素の自分のままで受け入れられる場所はどこにあるか、それは神です。だから私は今日改めて皆さんにこう お伝えをする。神様を信じてごらんなさい。それが私たちにとって最も大事な、私が私のままで受け入れられている、その幸せを得られる場所、幸せのありかなんだから。今日16人の子供たちの祝福を祈りました。子供たちが神と人とに愛され大きく育ってくれることを願っています。同時に私たちもまた子供たちの姿を見ながら、ああ私たちも神様に愛されてるんだ、神様に受け止められているんだ、そのことを確認しながら今日からの新たな一週をスタートしていきましょう。神は愛です。その一言を共に分かちつつこの一週を始めます。一言お祈りをしてお話を終わりといたします。天の父なる神様、今朝子ども祝福の礼拝、今年も16名の子どもたちと一緒に祝うことができありがとうございます。今朝は幸せのありかはどこかと考えてきました。私たちが感じる幸せ、それは人の評価だとか充実感もあるでしょう。しかしその最も根本のところに、私が私のままでも受け入れられるという需要つながりの幸せがあることに気がつきました。そしてそんな幸せは神様あなたの中にこそ最も強くあることを知りました。私たちがだらしない存在でありながら、それでもあなたは私たちを愛し救うべく、救い主イエス・キリストをお与えくださいました。それほどまでに愛されているんだということを確認できました。神様、私たちこれから新たな一週を過ごしてまいります。どうぞいつもあなたにつながり、あなたに愛されていることを喜びとし、その喜びからさまざまなことにチャレンジしていくことができますように。 あなたを信じる幸いをどうぞ忘れることなく日々私たちの中に湧き起こらせてください。今日から始まります新たな一週、あなたの導きに期待をし、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。